ご理解第2節先の世までも持って行かれ子孫までも残るものは神徳じゃ神徳は信心すれば誰でも受けることができる見てる括弧尽きるということがないすべてが神様の御働きの中にあることと信ずればこそ悪く言われても笑われても叩かれてもまたどのような場合にも人情を捨て信条一つで受け止めていけるのです。ここで信徳は信心すれば誰でも受けることができると仰せられたのはこのような信心を言われたものと思います。いわゆる信ずればなりであります。信徳、ご信徳、これは神様からの信用だと、ご信用だと教えてくださいます。神様から信用されず、私どもになる。信心の願目の一つは、ここにあると思いますね。まあ、他にもいろいろありましょうけれども、その中の大きな願目の一つ、それは、ご信徳を受けることだと。まあ、ご信徳を受ける。というと何かをもらうことのようにも思いますがその力を受けるとも表現されますがそれは結局神様から信用されるそして神様が信用してくださるその信用してくださるところに力も貸してくださろうというものですね信力を貸してくださろうというものですねではどうしたらその神様のご信用を受けることができるかそれはやはり神様のお心に沿った生き方というものを私どもがさせていただかねばならないということになりますね神様のお心に反するような生き方をしておって神様が私どもを信じてくださるとは思えませんからね神様のお心に沿う生き方神様のお心に沿う心、私どもの心が、その神様のお心にかなう、沿う心にならせていただく。そこに初めて神様のご信用もいただけれる、ということになるのではないでしょうかね。では、どういう心になればよいのか、ということが、それこそ様々な妙手を持って、教えてくださいます。教えを聞くことによって、神様が求めたも心というものを分からせていただく。それは、泥の心であったり、天の心、あるいは日月の心といったような、その具体的な、その中でも具体的な心を師匠は教えてくださいます。その師匠のもとで信心の稽古をさせていただいておりますと、師匠が見教えとして教えてくださることに加えて、神様が、天地金の神様が直接私どもにご協働してくださるということがあります。これは師匠が、師匠のところに神様とのパイプがつながっている。だからそのパイプを通してまたそのご信者さんや弟子たちの上にも神様からの直接のご協働があるとおっしゃっておられました。まあ一番わかりやすいのがお夢ですね。もちろん成り行きを通して成り行きの中で教えていただくということもあります。気づかせていただく。と同時にまた夢ですね。私どもが休んでいるときに夢を見ます。その夢を通して神様がこういう心になれよと、ここは大きくなれよ、ここは辛抱してくれよといったような、さあどういう心になればよいのかということを教えてくださることがありますね。昨日でしたか、数日前でしたか、もうそのお夢をいただいてお話をさせていただきましたが、今朝もお夢の中で 実は数人の仲間と何か一緒に行動をしているのですけれども、それがいろいろな、まあ、出来事がある中で、一人減り二人減りというのでしょうかね、その仲間がまあ知事になっていくような感じでした。そしてまあ最後は家内と私と二人になったのですが、そしてその二人でその道を行っておりましたら、何かしら私が何か言ったのかな、何かの拍子にその家内との道をはぐれてしまいました。それでとうとう私一人になってしまいました。で、一人でその道を歩いていかなくちゃいけないといったような状況になったのですね。まあ心もとないような寂しいような感じもいたしましたけれども、それでも一人で歩いて一人で行かなくちゃいけないというようなことになった、そういう負い目でした。さあこれは何を神様が教えてくださるのだろうか、何を教えてくださったのだろうか、どういう心になれと教えてくださったのだろうかと思いますね。そしてまた新春記念の時にそのことを思わせていただいておりましたら、ああこれは教祖様の御教えにありますね。一人信心せよと、信心に連れはいらぬ、一人信心せよと、信心に連れがいれば死ぬる時にも連れがいるおうがといったような、その信心は一人でするものだというような見教えがありますね。ああこのことを負い目を通して教えてくださったのだなとふと気づかせていただきました。まあそれがどういう意味合いがあるのか、まだ深い意味合いがあるのかもしれませんけれども、とにかくこの一人信心せよということをおっしゃられたのだと思いますね。よく信心に連れができたり仲間内ができたりして一緒にお参りをしたりいたします。どこそこの昔の教祖様の頃であれば、どこそこの村内の者が集まってお参りをするといったようなことがあったのではないでしょうかね。何人か連れのうてお参りをする、まあそして連れができなければなかなかお参りもしないということだったのかもしれません。一緒に連れがあるから一緒に参ろうというわけです。で、あの人が行かない、この人も行かないなら一人で行くのはちょっと寂しいからやめようということにもなったのかもしれません。そういう時にでも一人信心せよと、信心に連れはいらないと、一人で参ってこいといったようなことではないかと思いますね。当時としてはそういう信心、まあ確かにそうですね、信心というものが自らの心を見つめるということであるならば、やはり自分自身ということになりますね。昔のように断食の行をしたり大払いの行をしたりといったような、それこそ一人ではなかなか難しい、できない、まあ気合がいるというのでしょうかね。そういう時に誰か一緒にしてくれる人があれば一緒に修行ができるというようなこともあるのかもしれませんけれども、いよいよギリギリのところは一人信心、自らの心を見つめるわけですから、自らの心は自分一人でしか分かりませんから、自分の心が、また自分の心が分からないのも自分ですね。神様から教えていただいて、ここだぞと、ここの心を改まれよと教えていただいて初めて自分の心の至らさに気づかされるということでもありますけれども、結局 神様から信用してもらうというものは私自身ですから、私の心ですから。連れがあって信用してもらうというのではない。神様から信用されるのは命名だということですね。それは私どもの命名の心を自分自身で見つめて、自分自身で改まっていかねばならない。神様が教えてくださる見教えというもの、お夢の中であったり教えてくださるもの、それは私個人、私自身に対しての、まあ、特別の神様のご教導ということになりますね。ですからそれこそ大切にさせていただかねばならない。そして神様のお心にかなうような、神様のお心に沿う生き方に、心になるように精進させていただかねばならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。